総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日は浄土真宗、本願寺 の、 僧侶の、大木正寿さんをお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
おかげさまでという言葉をちょっとご紹介したいんですが、いかがですか？おかげさまという言葉は日頃使われますか？
おかげさまは僕はあまりその使ってなかったんですけど患者さん、ご年配の患者さんが結構使うので
先生に対してですよね、
とか、はい、スタッフとか、その日々の行動の中で使うので、はい、それでなんか自分も結構使うようになりました、
ね、そうなんですね。もともとはあまりお使いになってらっしゃらなかったですか？
そんなに使わなかった
そうなんですね、
はい、心貧しく生きて
きたそんなことない、そんなことないですはい、いや実は私今なりがこんな格好をしてますけども、はい、日頃は通訳とか翻訳の仕事をさせていただいてるんですね。だからまあこういう英訳の感じでこう日本語の意味をこうお伝えすることができるんですけども、そういう仕事をしている中でも非常に困る言葉の一つが実はおかげさまでという言葉なんですね。おかげさまって非常に難しくてですね、一応ですねおかげさまっていうのはですね英語にすると、まあ、参考書なんかを開くと、はい、この3種類でどうにか対応してくださいって書いてあるので、まずそれをご紹介しますね。おかげさまっていうと、この3種類で英語にしてくださいってあります。Because of you, due to, thanks to という表現になります。まずこれをよく覚えておいてください、ね。なんとなくわかりますかね、まあ、Because of you とか due to, thanks to おかげさまでってことですね。で、ここでちょっと種明かしをしていくんですが、そもそもじゃあおかげさまっていう言葉の意味っていうのを考えたことってございます？
深く、いや深くはないですね。
ないです、
はい、感謝の雰囲気しか感じなか
った。そうですよね、はい、基本は感謝でっていうか、はい、あとは謙遜した気持ちでっていうことですよね、はい、おかげさま、はい、実はこれには漢字があるんです、はい、でこれに漢字を当てるとそのこの本来のおかげさまの意味が少しずつ少しずつ、明快になってきます、うん、こうなるんです、うん、おかげさまというのを漢字にすると御かげさまになるんですね。で特にこの御かげという言葉、うん、これをですね国語辞典で調べてみると実は驚きの意味が入っているんです。どういう意味かというと神仏の加護に感謝するという意味なんです。つまり神や仏の働き支えというものに感謝するということですね。まあ、もっと分かりやすく言うと目に見えないような力とか働きかけに対して私たちは感謝をするというのがおかげさまなんですね。これが本来の意味なんです。でその意味を踏まえた上で戻ります。英語を見てください。 Because of you, due to って、まあ、厳密的に言うとこれはお前のせいでっていう意味なんですね。人を咎めてしまうんです。で Thanks to っていうのはかろうじて、まあ、感謝をするという意味はありますが、御影様のその目に見えないような働きかけ、神仏の加護によるというところまでの意味は全く捉えてないわけですね。ということで英訳が難しいということになるんです。もちろんその私も今仕事をしているときにいろんな講演会でいろんな講演のですね通訳をすることもあるんですけども、普通の講演でですねそんな宗教的な意味を言ってもしょうがないので、もちろんそういう言葉は言いませんが、この意味を知っているからこそ逆にですねどれにしようかなっていろいろいつも考えることはあります。はい、この人はどういうつもりでおかげさまって言葉を使っているのかなっていう部分はあるんですね。例えば本当に年配の社長の方がお話をするときはおかげさまっていうことの意味がすごく重たいんです。本当に自分の力ではなくて社員の力だけでもなくまた周りの方々、ね、業者さん、いろんなこう目に見えないところからの支えがあって初めて私たちが意味があるんですっていう形でおかげさまで、この間もそうだったんですけども120周年を迎えた会社さんの会社の記念パーティーがあって、そこから外国の方もいらっしゃったのでもう通訳が必要だったんですけども、おっしゃった時に私はあきっとそういうことを意味されてるんだろうなと思ったんですけどもね。
あれ縁ってなんか英語でどういうんですか？
縁ですか、はい、ご縁ですか。
あ
これはですね今普段私たちが使っている縁と、はいはい、本来の仏教用語の縁という言葉は実はですね意味が違うんですよ。今私たちが使っている縁というのはおそらくこの縁ですね、
はい、
ですね、はい、でもこれ本来は縁起っていう言葉なんです。で縁起っていう言葉なんですけども、これはですね、まあ、英語にしてみるとこうなるんです。 ディペンデントコアライジングっていうんですけども、これはディペンデントっていうのは何々に依存するっていうことですね、依存する。でコっていうのは同時に、そしてアライジングっていうのはこう生まれてくる、生起するってことです。つまり私たちが今こう目の前に見ている現象っていうのは、いろんなものが不特定多数のものが同時にこう起こっているものがつながっていてできているよっていうことなんです。だから全部つながっているよって意味なんですね。それが縁起の意味なんですね。なのでこうよく縁を担ぐとかって言うんですけども、全く違う意味なんです。もしくはご縁を大事にっていう時に、まあご縁の場合は出会いっていうものも使う場合もあると思いますけども、本来はですね、全てはつながってますよっていうことなんですね。それが派生して、まあ、出会いにしてもいろんな、ね、こう不思議なご縁があって、まあ、不思議なこう作用があって私たちが出会えたとかっていう意味で、まあ、縁って使うこともあるんですけども、まあ、本来は縁起の教えに由来しているってことね。その意味は、まあ、全てはつながっているよっていうことの意味なんです。はい、
じゃあなんかおかげさまでって時は、
はい、
まあ、あの、Under Dependent Co-arising with you。
そうですね、まあ、そういうこともありますし、まあ、ここまで深く考えられたら加藤先生すごいなと思いましたけども、まあ、もっと直接的にこう見えない力によってっていうところだけを抽出すれば、おそらくこう By Invisible Power、 こう目に見えない力、もしくは Invisible Working っていう、こう働きかけによってっていう言い方ができるかもしれませんね。ただこう Invisible Power ってのはちょっとこう、ね、何か宗教的な、ね、あの意味になってしまいそうな形で、これを普通のこう日常会話で喋ってるとちょっと不思議に思われるので、
こう宗教的な、あの、そうこと、英語的な言葉になるんですか？
まあ、そんなことはないんですが、ただやっぱりこう目に見えないってなってくると、んじゃあ何って話になってきてしまうので、まあ、そこにはおそらく神なり仏なりっていうことが当てはまってくると思うので、
はい、まあ、なんかこうおかげさまでその言葉から来るのに、まあ、あの、いい雰囲気があるじゃないですか。
はい、そうですね、はい、
インビジブルパワーだと、あのいい雰囲気と悪い雰囲気と両側面がある感じがするから、なんかその英語にこういい雰囲気を加えたいですね。
そうですね、確かにな
んか
本当ですね。いわゆるこれで何が言いたかっていうと、こう私たちの自分で何かをやってるっていうおごりをかき消してるんですね。全部自分の力で、自分の力でっていうんではなくて、やっぱりおごり、自分のおごりをかき消す言葉がこのおかげさまっていう言葉なんですね。でこの言葉の根底には、先ほどその加藤先生がおっしゃった縁起の、まあ、教えもあるんですが、もう一個ご紹介できる仏教の精神があるんですが、それがですね、諸法無我というものなんです。
諸法
無我、諸法無我っていうのはこう書きます。まあ、諸々の法っていうのはですね、これはここでは物事と思ってください。さまざまな物事には我がありませんよっていうね、諸法無我っていうんですね。もう何を言いたいかっていうと、全部つながってますよっていうことなんですね。この世の中に単独で存在しているものはないということなんです。全てはつながり合ってますよってことです。縁起と一緒ですね。全部はつながっているんだっていうことなんです。だから何一つ自分でやったっていうことも言えないわけです。いろんなものの支え、いろんなもののこう見えない力によって支えられて物事が動いたり、私も存在しますよっていう意味がこの諸法無我なんですね。でおかげさまの精神ってはそこなんですよね。結局は自分の力ではない、自分のおごりをかき消す言葉、改めて自分は一人では生きてない、むしろ生かされているんだってことをもう一度自分に言い聞かせる言葉として、おかげさまという言葉があるんではないかなと私は思っています。はい、
自分がで力じゃない時に、はい、こう自分の主体性って何なんですかね。
主体性ですか。これはもう仮のこう自分の全てがこう突き動かされているっていう感じですかね。
あ、はい、じゃあもう全部自分の責任じゃないって感じ。
基本はですね、その我っていうものは私っていうものが仮にあると思っていただいて大丈夫です。でもそれが結局はですね、その判断するのは自分なんですけども、意思判断をしていくのは、
はい、
ただ何かを成し遂げたっていう時は、それは自分の力ではなくて知らないところで支えられているよっていうところですね。はい、この存在の部分まで考え始めるとちょっとこう話が大きくなってしまうんですけども、まあ、実際ですね、まあ、ちょっと話は余談になりますけども、私たちが今自分と思っているものも、実はそれも幻想でしかないっていうことに、仏教学、仏教の立場からなるの話になるとなっていくんですね。煩悩っていうのは生きてる限りずっと出てくるものですから。で、苦しみってじゃあそもそも何だと思いますか？